非常に、あります。聖書をお願いします。マルコの福音書の14章の10節から26節までです。マルコの福音書の14章10節から26節までです。それではお読みいたします。さて12人の一人であるイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡せるかとその気を伺っていた。種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事ができるように私たちはどこへ行って用意をしましょうか。イエスはこう言って弟子のうち二人を使わされた。都に入りなさい。すると水が目を運んでいる人に出会います。その人について行きなさい。そして彼が入っていく家の主人に弟子たちと一緒に水越しの食事をする。私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。するとその主人自ら席が整えられて用意をできた2階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入るとイエスが彼らに言われた通りであった。それで彼らは杉越しの用意をした。夕方になってイエスは十人と一緒にそこに来られた。そして彼らが席について食事をしているときイエスは言われた。誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなり次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。十人の一人で私と一緒に手を鉢に浸しているものです。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。さて一同が食事をしているときイエスはパンを取り紙を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の地です。誠にあなた方に言います、神の国で新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけた。今日はここのところからイスカリオテのユダという題でですね、浜田先生からメッセージを聞きます。じゃあよろしくお願いいたします。
老眼鏡を持ってくるのを忘れてしまいましたので、大きい聖書で読みたいと思います。今日私たちに与えられている聖書はこのマルコの福音書の第14章の10節から26節までです。まあ、いつも聖書の箇所を選ぶときに、まあ、できる限り一つのテーマになるように、まあ、心がけているわけです。 で一般的にはですね、この前の1節から11節までを一つの区分として、選ぶことが多いわけです。というのはこの10節と11節にイスカリオテのユダのことが出てきます。でこれは前に書かれていたナルドの交友の出来事の、結果としてこういうことが起こりましたというふうに、読むのが一般的であるわけです。ところが今日はこの10節から26節までを、一区分として区切りました。そうするとどうしてもユダの出来事とこの聖餐ということが、深く結びつくように読まなければならないわけです。本来そういう流れで、ここのことが書かれているということを覚えておく必要があります。この一節からのところを読むと、ある女が300デナリもの香油を主イエスに惜しげもなく注いだということが書かれていました。でそれを見た弟子たちはこの女の振る舞いを見てもったいないなと思ったと言うんです。自分にくれればもっと有効に使えるのに、そういうふうに読むわけで、私もそのように説教いたしました。でそこではどうしてもユダのことが念頭にあるわけです。ユダはお金に汚い人物であった、そういうイメージが、刷り込まれているわけです。でもちろん他の福音書ではそういうふうに書いてあるわけです、けれどもあるドイツの神学者はこのイスカリオテのユダがこのナルドの交友の出来事を通して本当に貧しい人のために用いられるべきではないか、そういうふうに考えていたのではないかと、考える人がいます。私たちはユダのことをどうしてもこう悪者というイメージが先に、持ってしまっているわけですけども、そうではないのではないかということに気づかせようとするわけです。例えば10節でこの祭司長たちのところに行ってイエスを引き渡すためであったというふうに書いてあります。この引き渡すという言葉は、私たちは自動的に裏切るというふうに頭の中で読み替えてしまうんだと思うんですけれども、この時点ではまだそこまでの意味はないのではないか、そういうふうに、その神学者の人は言うわけです。ユダはこの高価な香油を本当に貧しい人のために用いられたらよいと思っていた、それは一つの解釈ですけれども、そういうふうに読むことはできると思います。けれども主イエスはそれを喜んで受け取られた、そこに失望が生じたと言うんです。でそれはよく私たちにもわかると思います。高潔な人という言葉があります。イスカリオテのユダは弟子たちのお金を任されるような人でした。お金を任されている人というのは普通に考えればお金に汚い人にお金を任せることは普通はしません。もしユダが高潔な人物であればということですけれども、遊女のような人から300万円もの価値の香油を注がれて喜んでそれを受け取っている姿を見て、ああもうこういうのは見たくない、もうこれは見ていられない、もうこの人についていってももうダメだと考えた、そういうことはあり得るのだと思います。でもちろんそれは一つの解釈の可能性ですけれども、そうするとイスカリオテのユダという、人物のイメージが少し変わってくるのではないかと思います。そういう中で杉越の祭りの日がやってくる、子羊をほふる日がやってきます。 主イエスがエルサレムに入場された時に転ばを備えてくださっていたように、ここでも弟子たちと杉越の食事をする大広間を備えておられました、まあ、今で言えば宴会場を予約していて、まあ、これから仲間たちと楽しいお祭りの、まあ、宴を祝おうというようなことです、まあ、ですから言ってみたら、これから起こる食事はごく親しい弟子たち、仲間、身内の者たちだけでのお祝いの宴です。そういう楽しい祝いの宴の席で主イエスがこういうふうにおっしゃった、まあ、それがこの18節です。誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。この言葉を聞いたときに弟子たちの楽しい雰囲気は一瞬で凍りついたわけです、まあ、先ほど聖書の話の中でダヴィンチの描いた最後の晩餐の絵が映し出されました。おそらくこれは厳密に言うとダヴィンチの絵ではなくてレプリカだと思います。そうですね、こんなに綺麗じゃないのでですね、古川さん専門ですからもっとよくわかると思いますけども、この、まあ、でもイメージはよくわかると思います。まあ、ダヴィンチはまさにこの一瞬の出来事を切り取って絵にしたわけです。弟子たちは悲しくなり次々にイエスに言い始めた、まさか私ではないでしょう、そう19節に書かれています。主よ信じてください、私はそんなことは決していたしませんと言いませんでした。弟子たちはまさか私ではないでしょうと口々に言ったというんです。誰もが自分が疑われているのかという動揺と、自分は決してそうはしないと言い切れない思いがある。まあ、この絵はまさにこの弟子たちの動揺を切り取っている、そういうふうに言ってよいと思います。もし皆さんがこの席に同席していたら何と口にしたでしょうか、どう言うことができたでしょう。この時弟子たちの心に広がった悲しみはこの後の主イエスの言葉によってさらに追い打ちをかけられることになります。イエスは言われた、十人の一人で私と一緒に手を鉢に浸しているものです。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。ここには主イエスの言葉とは思えないような、できれば聞かなかったことにしたいような、そういう言葉が書かれています。先ほど聖書の話で使われた2枚目の絵があります。ある絵本の挿絵ですけれども、まあ、この絵を見ると当時の食事の雰囲気がよくわかると思います。ダヴィンチのようにテーブルと椅子に座っていて一緒に鉢を浸すことができるのは横に座っている人しかいないというですね、そういう場面ではないわけです。おそらくみんなこういうふうに丸くなって真ん中に食べるものがあって、でそこに一緒に使っている鉢がある。まあ、日本の食卓で言えばお鍋を一緒に包んでいるようなそんなイメージでしょうか。あるいはお寿司かなんかを取ってですね、取り皿がないので何人かで一緒に醤油を使ってくださいというような、まあ、そんな場面をイメージしてくださるとイメージがよくできると思います。食事を囲みながらみんなでその鉢に手を浸している。ですからそれが誰であったのかというようなことは特定できないわけです。少なくともマルコの福音書では誰かに特定できるような書き方はしてはいません。誰もが自分のことを言われているのかもしれないという思いを抱いた。そして追い打ちはそこで主イエスが 人の子を生まれる、人の子を裏切るようなものは生まれてこなければよかったと言っているんです。そういう言葉を聞くと耳を疑いたくなります。主イエスは人を救うために来られたのであって、呪われるために来られたのではないということを私たちはよく知っています。そうだとすると、この言葉はどういう意味なのでしょうか。人の子を裏切るというのはどういうことでしょう。人の子というのは簡単に言えば主イエスのことを指している言葉です。もう何度か説明したと思いますけれども、旧約聖書に記されている神の救いをもたらすために約束された人、その人を示す称号です。本来は人の姿そのものというニュアンスがあります。そのまさに人である、これこそが人だというような人物が救い主として来られるということが書かれているわけで、救い主というふうに読み替えても問題ではないかもしれません。神が救いを備えてくださっている、そのまさに救い主として、まさにこれこそが人と言われるお方として、主イエスは自分のことをそういう称号で呼んでおられる。その神の救いを拒むようなものは生まれてこない方が良いというわけです。つまり神の救いを必要としないのであれば、それは滅びに生きることを自ら選び取っているわけで、それはそのままこの言葉の通りの意味、主イエスによってもたらされる救いを拒絶するものは生きている意味が果たしてあるのかと主イエスはここで言っておられるわけです。主イエスを必要としないのであれば生きている意味はないのだということになります。生まれてこなければよかった人、それは一体誰か。まずユダのことを数えることはできるでしょうけれども、その言葉は同時に他の主イエスの弟子たち全員に問われている言葉です。というのは、ペテロをはじめとして、主イエスの弟子たちは皆、主イエスが逮捕され、裁判を経て十字架につけられる時には、みんなどこかに姿をくらましてしまっている。ヨハネの福音書では、ヨハネだけがそこにやってきたというようなことが書かれておりますけれども、弟子たちは皆、裏切ったと言ってよいわけです。そういう人は生まれてこない方がよい。そう主イエスがおっしゃった後で、主イエスが何をなさったのか、そのことが大切です。続く22節からのところで、主イエスはそのように生まれてこなければよかったのだと言われた人たちに向かって、凄惨に招いておられる。私たちは聖餐に預かるときに、主イエスの御業を思い起こすことと感謝を捧げること、そのことを大切にしています。想起すると言います。思い起こす。皆さんはそのときに一体何を思い起こすでしょうか。それぞれ皆違うことを思い起こすかもしれません。自分が主イエスを信じた時のこと、十字架と復活の意味がよく分かった時のこと、洗礼を受けるという決心をした時のこと、いろいろ考えると思います。主イエスの弟子たちはこの最初の聖餐式のことを思い起こすと複雑な気持ちになったと思います。それは決して楽しい食卓の思い出ではなかったはずです。疑われ、生まれてこなかった方が良かったと言われ、そういう悲しみの気持ちの中で主イエスはパンを与え、ブドウ酒を与えられたという。きっとこの最初の聖餐式は悲しい経験であったに違いないのです。そして主イエスのその本当の心を受け取ることができるまで、 まだしばらく時間を必要としているわけです。この話を祈祷会でも少ししたんですけれども、ある方が弟子たちにとってこの出来事はきっと夜すがとなったでしょうねと言われました。夜すがとなる、私はあんまり使ったことのない日本語なんですが、綺麗な言葉だなと思いました。よりどころとなったという意味の言葉です。その時にはよくわからないわけですけれども、後で意味が分かった時にその出来事がかけがえのない出来事となっただろうと言うんです。その祈祷会の時にもお話をしたんですけれども、先日車の中である音楽を聴いていました。最近の方の歌です。娘よりというウルという人の歌なんですが、全然クリシャンでも何でもない人の歌です。こんな歌なんですが、目の前を手をつないで歩いている親子を見て、自分の子供の時のことを思い出しているんです。親の顔を見るたびに親のことを責めていた、優しくされるのも嫌だけど何も言い返さないでいつも必ず私のために居場所を作ってくれていた、そんなことを思い出しているんです。その中にこういう歌詞があります。綺麗な服を着てほしいと思っていた、でも周りの人と比べられないように、悲しい思いをさせないように自分のことを後回しにしてくれていたんだ、そう気づいた、そうやって歌うんです。今は離れて暮らしているけれど、一緒に過ごした日々があるから、愛されたという記憶があるから私は大丈夫、そういう歌なんです。聞きながら、私は父親ですけども、母親、娘が母親にこんなこと言ってくれたらお母さんとしては最高だろうなと思いながら、ちょっとこう感傷に浸りながらですね、聞いていたんです。今日は母の日です。母親のことを思い起こす、そういうことがあると思います。この曲は本当に普通の歌謡曲ですけれども、皆さんの中にもきっとどこかにそんな思いがあるかもしれません。その当時、自分のことに必死すぎて見えるべきものが見えないけれども、時間が経ってふっと何かの拍子に、あの時のことはこういうことだったんだなということが見えてくることがあるわけです。弟子たちにとって、この主イエスにとっては最後の晩餐、弟子たちにとっては最初の聖餐の出来事、これは寄って立つべきところとなった、よすがとなったわけです。主イエスのことを裏切ってしまうような私、あの時はきっとちっとも主イエスの心の中にある悲しみなんか目を向けることもできないで、まさか私ではないでしょうねと、そういうふうにしか言えなかった自分けれども、そんなどうしようもない自分のために居場所を作り、食卓を整え、私たちを招いていてくれたのは主イエスではなかったか。そんなことが後で聖餐を祝うたびに分かるようになっていったのです。イスカリオテのユダも、他の弟子たちも、私たちも皆何にも変わらない、本当は生まれてこなければよかったと主イエスに言われても仕方がないようなものですけれども、そういうどうしようもないようなもののために、主イエスは自分を犠牲にして愛を示してくださるのです。その後弟子たちは賛美歌を歌ってからみんなでオリーブ山に出かけたとあります。歌うようなそんな気持ちではなかったかもしれませんけれども、主イエスは神を褒めたたえることができるようにしてください、賛美を生み出してください、歌えるようにしてください。私たちが寄って立つことのできる場所を 備えてくださる。それが私たちの主イエスです。私たちは確かに主イエスから愛を受けた。そうやって主イエスから確かにいただいた愛を心からの感謝の思いとともにこの主に賛美を捧げるものでありたいと、そう思います。お祈りをいたします。私たちを愛して、私たちを慈しんで、私たちにその恵みを示してくださる主よ、私たちは罪人です。聖餐に預かっている今であっても、あなたの愛を受け取りながらもあなたを裏切ってしまうような、そういうどうしようもない罪深いものです。そういう人は生まれてこなかった方が良いと言われても仕方がないようなものとして生きています。けれどもあなたはそういう一人一人を見舞いに招いてくださる。ユダでさえもこの聖餐の食卓に招いてくださるお方です。あなたの愛と慈しみを覚えて皆をあがめます。主よ、あなたの愛に気づかせてください。あなたが確かに私を愛してくださった、その思いを私たちの心の内に確かに形作ってください。主よ、どうかそのあなたを心から褒めたたえることができるものとしてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。Thank you.